舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。金曜日のななこチャットラジオ、生放送を聞きの方は時刻は3時10分を回っております。それではここからの時間は、毎週金曜日おなじみの舞鶴市からゲストを迎えして、まちびと来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日のまちびとをご紹介いたします。地域づくり支援課より浜田美香さん、山本雄貴さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日はお二方お越しいただいておりましてですね、何やら舞鶴市で新しく始まった支援制度があるということでお話をお伺いしたいと思います。ではこちらの制度についてご紹介お願いいたします。
はい、新しく始まった制度が新婚世帯支援事業と言います。これが舞鶴市で結婚したいであったり長く住み続けたいと思っていただけるように婚姻にかかる費用に対する補助制度を令和5年9月1日より受付開始しております。
はい、ありがとうございます。ついこの間始まったばかりの、
そうですね、
新しい制度ということですね。9月1日から受付が始まっております。はい、こちらどういった方が対象になるんでしょうか。
令和5年の3月1日から令和6年3月末までの間に婚姻届を提出した方がまず対象で、夫婦の一方の方が39歳以下で、あと舞鶴市内に住所がある方が対象になります。でさらに夫婦の前年所得の合計が500万円未満で、市税と府税に滞納がない世帯が対象になります。
はい、ありがとうございます。なかなか条件が厳しいかなと思ったりもするんですけども、ね、もしねこの放送を聞いて、あ、私たち当てはまるという方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ利用していただきたいなと思うんですが、これ始まってまだ2週間ですけど、すでにご利用の方っていらっしゃるんですか。
そうですね、5組ぐらい申し込みがもう入ってまして、相談に関しては10組ぐらいも来てますね。
そうなんですね。皆さん結構情報キャッチされてたんですね。
そうですね。
広報舞鶴に載ってたんでしょうか。
はい、広報舞鶴であったり自治回覧とか、あと配信メールと舞鶴市の LINE でも配信させていただきました。
ね、そういったところで、あ、私たちた、ね、当てはまるかもという方がすでに、ね、申請されたりですとか相談に来ていらっしゃるということですね。新しく始まりました新婚世帯支援事業補助金ということで、こちらは若者の経済的な負担を軽減し、舞鶴で結婚したい、住み続けたいと思っていただけるような地域づくりにつなげるための新しい制度ということですね。はい、これね、もしかしたら、いや、そんな知らない間に、それが始まる前にね結婚しちゃったという方ももちろんいらっしゃるでしょうし、あ、なんかもうね、私たちは結婚しても何十年も経ってるけど、うちの娘たち世代とかねにこれ使えるかもしれないというような方がリスナーさんにいらっしゃったら、ぜひ教えてあげてほしいですね。
は
い、
そうですね、ぜひぜひご家族であったりお知り合いの方に、対象の方がいらっしゃったら、ぜひ紹介いただけたらと思います。
はい、ということでこちらの補助の対象になっている方、もう一度お伝えいたしますと、今年の3月1日からですね。はい、そして来年の3月31日までのこの1年の間に婚姻届を提出した方、そしてご夫婦の両方または片方の方が39歳以下で舞鶴市内に住民票のある方、そして夫婦の前年の所得が500万円未満で市税および府税に滞納がない世帯が対象になっております。こういったものに、ね、当てはまる方も、ご本人さんはもちろんなんですけれども、周りの方で、お友達だったり娘さん息子さんご夫婦だったり、ね、対象かもしれないという方がね周りにいらっしゃいましたら、ぜひぜひ教えてあげていただけたらなというふうに思います。こちらについて何か詳細とかはホームページに載っていたりチラシが出ていたりするんでしょうか。
そうですね、チラシが専用のものがあるのと、ホームページにもチラシとか様式一式載せておりますので、ホームページをご確認いただけたらと思います。
はい、ということでね、詳しくはチラシやホームページもご覧いただけながら、今日のラジオ放送も参考にしていただけたらなというふうに思います。それではここで1曲お届けしたいんですが、まずは浜田さんのリクエストからお聞きしましょうか。
はい、ニュージーンズの ETA ですね。 これが iPhone の CM の曲に採用されてまして、はい、すごいノリノリの曲でダンスもキレキレで癖になる曲なので選ばせていただきました。
はい、はい、お届けしたナンバーは本日のゲスト濱田さんからのリクエスト、ニュージーンズで ETA でした。時刻は生放送お聞きの方は3時18分を回っております。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴の番組ホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンから全国でお聞きいただくことができます。あの黄色いね、放送を聞くというボタンがありますので、そちらクリックしていただきますと何のアプリもねダウンロードしなくても番組ネットで聞いていただけますので、ぜひぜひお試しください。さて今日もこのね西市民プラザ2階にありますスタジオから生放送、そして、午後9時台は再放送でお届けをしております金曜日のななこチャットラジオでございます。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしているわけなんですが、本日は地域づくり支援課より濱田さん山本さんにお越しいただいておりまして、今月から新しく始まりました新婚世帯支援事業補助金制度の開始について、ちょっと長いですねの開始についてお話をお伺いしているところです。で今ね、お話の前半でこの制度についての詳細と対象世帯についてお伺いしたわけなんですが、じゃあ具体的にはどういったもの、どういった経費が補助の対象になるんでしょうということをちょっと続きをお伺いしていきたいと思います。
はい、では今回の新婚補助についてまず対象となる経費なんですが、
はい、
住宅の購入、住宅の賃借、住宅のリフォーム、引っ越しにかかった費用が対象になります。この費用の中で、うん、令和5年の4月1日から来年の令和6年3月31日までに支払われたものがまず対象になります。
はい、
でこの費用の中で例で言いますと、住宅の賃借についてはまずいわゆる頭金ですね、敷金であったり礼金であったりっていうのがまず住む前にかかってきて、あとは毎月こう決められた額っていうのが引き落とされていくと思うんですけど、その頭金支払われた分だけではなくて今後毎月支払われていく額っていうのも対象になりますので、まずそこで今現在いくらこの4月1日から支払われていて今後3月31日までどれぐらい支払うのかっていうのを調べていただいて、地域づくり支援課までご相談いただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。なんかさっきね、私3月1日から来年の3月31日までの間に婚姻届出した方が対象って聞いたんですけど、今4月という言葉が出てきましたね。
はい、
ちょっとここに1ヶ月のギャップがありますか。
そうですね、はい、あの世帯としては対象は今年の3月1日から、うん、来年の令和6年3月31日までに結婚された方になるんですけど、うんうんうん、実際対象となる経費の支払われた期間としては、うん、この4月の1日から来年令和6年の3月31日になります。は
い、ちょっとそこがね、
そうですね、
3月に買ってしまったじゃないかという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、はい、先ほどおっしゃっていた、そしたら頭金っていうのも4月1日以降が対象になる、
以降が対象になります
ということですね。はい、なのでそこちょっとねお間違いないようにお願いしたいなというふうに、はい、ふうに思います。今年の4月、今年度ですね、いわゆる令和5年度にかかっている費用が、対象となっております。なので家を新しく新築で買われた方、そして賃貸で家賃を払っていらっしゃる方、そしてリフォームされた方だったり、このね引っ越しに要する費用ってちょっとざっくりしてるなって感じがするんですけど、具体的にはその引っ越す時のトラックの運賃とか。
そうですね、うん、あの引っ越し業者さんにお願いしてもらって、前の家から次の家にこう物を運んだりであったりとかっていうのをこう頼まれると思うんですけど、うん、その引っ越し業者さんに支払われる費用というのが対象になります。
あ、なるほど、業者さんに支払った費用ですね。
そうですね、
うんうんうん、なるほどね。この引っ越したから新しく冷蔵庫買ったんだけどとかいうのはまた違うんですね。
そう、そこはなかなか対象にはなってこないですね。
ね、なので、はい、ここもちょっと注意していただきたいなと思います。この引っ越しに要する費用っていうふうに書かれるとちょっとそういうのも入っちゃうのかなというふうに ね、イメージされる方もいらっしゃるかもしれませんが、あくまでその引っ越し業者さんにお支払いした 費用が対象になってくる、はい、ということですね。はい、そしてこのあとは注意事項といたしましてはどういったことありますか。
はい、対象となる経費については先ほど申し上げた住宅に関わっての経費が対象になるのですが、うん、年齢によってこちらから交付させていただく補助金額というのが変わります。
そうなんですね、
はい、はい、4種類ありまして、まず一つが夫婦両方が29歳以下の世帯というのが最大上限で60万円で、2つ目に夫婦ともに39歳以下の世帯が30万円、うん、で3つ目が夫婦のどちらかが39歳以下でその夫婦どちらかに移住者の方がおられる世帯、もしくは夫婦のどちらかが39歳以下だけの世帯というのが30万円、うん、あ、ごめんなさい、もう一度言います3つ目をもう一度言います。
はい、3つ目もう一度お願いします。
はい、夫婦のどちらかが39歳以下で移住者がおられる世帯というのが30万円になります、うん、
はい、
で4つ目が夫婦のどちらかが39歳以下だけの世帯が上限18万円になります。でこの今言わせていただいた4つの上限額になりますので、うん、まあ、実際この4月の1日から3月の31日まで支払われた額がこの上限に満たない場合は、うん、そのお支払いされた額をそのまま交付させていただく形になります。
はい、ありがとうございます。ということで年齢によって条件が 4つ種類があるということですね。そうですね、はい、なのでね、そのご夫婦がどれに当てはまるのかというのによって上限額が変わってまいりますので、まずはねそちらを確認していただきまして、でこの対象となる費用ですね、今までこういうことにこれだけかかったんだというのをちょっと整理していただきまして、申請していただけたらと思うんですけど、この申請にこの便利なチェックシートというのがあるんですね。
はい、はい、こちらのチェックシートの方が地域づくり支援課の窓口の方かホームページの方にも掲載をさせていただいておりまして、先ほど申し上げた4つですね、うん、29歳以下の方であったりとか39歳以下であったりとかっていうので交付させていただく金額が違ったり、
うん、
対象となる経費によって準備していただくものが変わりますので、まあ、まず分かりやすいのは地域づくり支援課に電話していただくかがいいかなと思うんですけど、うん、もしちょっと時間なくて電話する時もないしということがおられましたら、ホームページの方に申請書類チェックシートという名前で、うん、チェックシートがありますので、そちらの方で確認していただいて、自分のお手元にこうご自身のお手元にこの書類があるのかというところをまず確認していただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。ということで申請の書類が 1,2,3,4,5,6,7,8 種類、
そうですね、はい、
はい、こちら詳しくはねそのチェックシートホームページでもご覧いただけるということですので、これを見ながらこう揃えていただく資料を揃えていただくということですね。
はい、
はい、でこれ市民課とか税務課とか中端広域振興局ね、どこにこの取りに行けばいいのかということも詳しく書いてもらってますので、
はい、
はい、そちら参考にしていただきまして、まずはこの申請の資料を集めるところから、はい、ですね、していただけたらなというふうに思います。このねやっぱり一手間がもうめんどくさってなりがちなんですけれども、これでね例えばこの29歳以下のご夫婦だったら60万円マックスもらえるわけですよね。
そうですね、
もうこの一手間かける価値めちゃくちゃあると思うのでね、はい、はい、ぜひぜひこれも夫婦の共同作業の一つと捉えていただきまして、はい、こういった申請も楽しんでやっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、これでもあれですよね、亡くなり次第終了になりますか。
そうですね、うん、先ほど申し上げたんですけど、例えば頭金だけ支払われてて、うん、今から毎月家賃の方支払われていく世帯っていうのは、うん、結構おられると思うんですけど、うん、まあ、その毎月家賃を支払うと、まあ、上限60万いくよって言われる方はまず申請していただく必要があるんです。でその段階で、うん、未来で支払う金額っていうのを合わせて60万円になりますという申請をしていただく必要があるんですけど、
うん、
この申請の時点で予算がなくなってしまうと、その時点で申請が受付ができなくなってしまうので、うん、まずご自身で支払われた額とこれから支払う額っていうのを計算していただいて、まあ、対象になりそうやなっていうことでしたら、まず地域づくり支援課の方にお電話いただくか、ちょっとホームページ見ていただいて、うん、早めに確認していただけるとありがたいです。
はい、ということでね、亡くなり次第終了となってしまいますので、もうこの気づいた時がもう早め早めにね、
はい、
申請をしていただきますと 漏れがないかなというふうに思いますので、ぜひ対象となるご夫婦、そして対象となるご夫婦を知っているよという方いらっしゃいましたら、ぜひ教えていただけたらなというふうに思います。はい、こちら受付期間が9月1日から始まっておりまして、令和6年3月31日までとなっております。詳しくは地域づくり支援課までお問い合わせいただきたいと思います。お電話番号を教えてもらってもいいですか。
はい、はい、0773-66-1073 になります、
うん、はい、こちらの地域づくり支援課までもしご不明な点ございましたらご相談いただけたらと思います。ではここで一旦お知らせを挟みます。七子ちゃったらっしよ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、まちびと来たるのコーナーをお届けしております。本日は地域づくり支援課浜田さん、山本さんにお越しいただいておりまして、舞鶴市は新婚さんの新生活を応援しますということで、新婚世帯支援事業補助金が今月から始まっております。そちらのお話をお伺いしてまいりました。はい、さっきのところで補足ありますか、山本さん。
はい、先ほど例として住宅の賃借ですね、うん、アパートとか住まれる場合に毎月家賃がかかってくるような場合を例に挙げさせていただいたんですけど、住宅に関わって他に2つありまして、はい、1つが住宅の購入なんですけど、この住宅の購入については外交とか土地代っていうのは含めずに住宅のみの購入費が対象になります、うん、
はい、
それと住宅のリフォームについてなんですけど、うん、このリフォームについても住宅の購入と一緒で外交とか、まあ、お庭とかですねとか駐車場とかっていうのは含めず、うん、建物だけのリフォーム費用が対象になるというのと、うん、このリフォーム費用対象の世帯が夫婦の両方がこれだけ39歳以下の世帯が対象になりますので、うん、少しお気をつけいただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。でこの内容によってその対象が若干異なっておりますので、ぜひこちらもね、舞鶴市のホームページもしくはチラシをチェックしながら、ご自身がどこに当てはまるかを確認していただけたらなというふうに思います。でこちらの申請についてなんですけれども、先ほどねこのチェックシートがありますので、それに沿って書類を集めてくださいねというお話がありました。集まったらどうしたらいいですかね。
はい、まずは地域づくり支援課の窓口の方に1回お越しいただいて、うん、申請書であったりご準備していただく必要があるんですけど、書いていただくものだけではなくて、うん、先ほど言っていただいた市民課さんであったり税務課さんの方で取っていただく証明書であったり、うん、あとは金額が分かるものですね、アパートであったら賃貸借契約書とかっていうのがおそらくあると思うんですけど、そちらの方で本当に対象の経費かというようなチェックがまず必要になるので、ちょっとお越しいただくのお手間なんですけど、一度書類が揃ったなというふうに思われた方は一度地域づくり支援課の窓口の方へ来ていただけたらなと思います。
はい、なのでそういった契約書であったり見積書であったり、そういった具体的な金額が分かる公的な資料ですね、
はい、
はい、そういったものを意識お持ちの上、まずは窓口にてその地域づくり支援課の職員さんと一緒にこれがね対象になるかどうかというのを照らし合わせながら、はい、進めていかれると間違いがないかなというふうに思います。
はい、
はい、そしてこちらですね、期間は先ほども申し上げましたが9月1日から始まっております。令和6年3月31日まで、ただし予算がなくなり次第終了となりますので、お早めに申請をお願いしたいと思います。これ一つ気になったんですけど、そしたら3月までで来年からはなくなってしまうんでしょうか。
来年度以降も継続して実施していく予定でおります。
はい、はい、ということでね、来年結婚する予定なんだけどという方ご安心ください。来年以降も継続予定ということですね。そうですね、
はい、この事業自体今年度の対象になるのか、うん、もしくは来年度の対象になるのかであったりっていうのも、うん、まあ、申請についてもそうなんですけど、一度地域づくり支援課の方にお電話していただけたらですね、こういう世帯であればこの受付になりますっていうのも説明をさせていただきますので、うん、ちょっとご不明な点とあったら地域づくり支援課にお電話いただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。で今ね本当にこの晩婚化が進んでいたりですとか、結婚しなくても幸せに暮らしている方が多い中で、この結婚に対する価値観っていうのをすごくこう多様性があるなというふうに感じるわけなんですよね。そんな中やっぱりこの人と生きていきたいという方がね、もし見つかったら、まあ、もちろんその結婚してその新しい家庭を築いていくということが始まると思うんですが、そういったねやっぱり舞鶴市としては 特にこう若い世帯の新婚さんの経済的負担を軽くしたいという思いでこういう制度が始まったということなんですよ ね、 ですね、はい、なのでぜひ遠慮せずにぜひこういったものを活用していただきまして、新婚生活をスムーズにスタートさせていただけるきっかけになればいいなというふうに思いますので、ぜひぜひこちらね遠慮なく申請していただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。そして地域づくり支援課としては今また他にも募集中のものがありましたね。
はい、そうですね、はい、来年の1月に20歳の集いが開催されます。
はい、
今年20歳になられる方が対象になりまして、その中で式典の中でですね20歳の言葉というのと20歳宣言というものがあります。
はい、
で今現在式典に参加していただく方の募集をさせていただいてるんですけど、それと合わせて20歳の言葉をぜひ言いたいっていう方であったりとか、20歳宣言の言葉を考えたいっていう方がおられましたら、ぜひ申し込んでいただけたらなと思いますので、詳細は地域づくり支援課の方にお電話いただくか、ホームページの方をご確認いただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。もうそんな時期かという感じですけれども、はい、20歳になる皆さんを地域全体でお祝いするため令和6年舞鶴市20歳の集いを実施するということですね。こちら来年は1月の7日日曜日の、
はい
はい、開催となっております。いつもねこれ赤レンガパークで20歳の集いしてたと思うんですけども、はい、今年は場所が変わるということなんですね。
そうですね、今年は総合文化会館の方で開催させていただきまして、式典は大ホールの方で実施させていただきます。
はい、対象は平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの方ということですね。舞鶴市に住民票がある対象者の方には11月頃案内はがきが送られてくるということですね。はい、そしてこの式典に参加したいという方はお申し込みが必要になりますので、こちら、地域づくり支援課までお申し込みをいただきたいと思います。そしてこの先ほどおっしゃいましたけれども、20歳の言葉と20歳宣言の文案現在募集中ということで、これ具体的にどういうイメージなんですかね。
はい、20歳の言葉については、うん、今まで自分の経験であったりとか、これからこんなことしたいっていうようなことを式典の中で発表をしていただくものになります。
はい、
概ね3人程度考えているんですけど、その20歳の言葉の発表内容というものを応募していただきまして、うん、こちらの方からご連絡させていただくような形になります。
はい、
20歳宣言については、うん、会場式典の中におられる20歳の方全員で宣言していただくようなものになるんですけど、その20歳の方皆さんで呼んでいただく原稿を決めていただくものになりますので、ご興味ある方はぜひ応募していただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。この成人式20歳の集いというのはね、もちろん一生に一度のことで、そこに参加するだけで一生の記憶に残るような思い出になるとは思うんですが、さらにねこういった20歳の言葉であったり20歳宣言の文案ですね、これ私のが採用されたってなったらますます忘れられない日になりますよね。はい、ぜひこちらもね恥ずかしがらずに、ぜひこの新しい成人として堂々とね自分が今まで歩んできた道のり、もちろん一人では大きくなれなかったと思います。いろんな方のご協力があって、いろんな方に育てていただいてここまで大きくなった、そんな感謝の気持ちであったり、私はこういう夢があってこういう人になっていきたいとか、まあ、この舞鶴でこういうことがしていきたいとか、まあ、それぞれね思いとかがあるかと思いますので、ぜひこの機会にね発表していただくと、その夢叶うスピードは私は速くなるんじゃないかななんていうふうにも思ったりしますので、我こそはという方はぜひご応募いただけたらと思います。こちらはどこからお申し込みになるんですかね。
はい、市ホームページの方でお申し込みいただくか、地域づくり支援課の方にお電話していただきましたら、ご案内方法ご案内させていただきますのでよろしくお願いします。
はい、締め切りはちなみにいつなんでしょうか。
はい、10月の末ですね。
はい、ということで10月31日までにこちらご応募いただきたいと思います。本日はですね、舞鶴市で新しく始まりました制度、新婚さんの新生活を応援しますということで、新婚世帯支援事業補助金について、そしてこのね20歳の集いについてご紹介をいただきました。地域づくり支援課の濱田美香さん、山本由紀さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。さて最後に山本さんからもリクエストをいただいておりますが、どんな曲でしょうか。
はい、ミスターチルドレンの星になれたらという曲で、この歌街から出るという歌なんですけど、
うん、
私の一番仲いい友達がこの9月末で舞鶴からいなくなるということで、その友達に向けて選ばせていただきました。
聞いてますように。
はい、よろしくお願いします。